This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 135. 皆さんこんにちは、Peerless Yukari です。だんだん日が短くなっていっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎年ね、思うことですけど、北米に住む者としては、ハロウィンの直後にサマータイムが終わって、12月21日の冬至ですね、1年で一番日が短い日までのこの数週間が一番気分がめいりますね。シーズナルアフェクティブディソーダー、SAD と書いて SAD と言いますけど、にかかる知り合いも何人か知っていますし、その対策として、こう日光と同じくらい明るいランプを使っている人もいます。私は幸いそこまでひどくないですけど、やっぱりこうね、夕方5時に外が真っ暗っていうのは気分的にめいりますよね。あとまあ10日ちょっとで冬至ですけども、その後は毎日少しずつ日が長くなっていくので、まだ望みがあるんですけどね。皆さんもお天気の良い日はできるだけ外に出て日光を浴びるようにしてください。さて先週のケンジさんとのエピソードにもたくさんコメントをいただきましたので少し紹介させてください。まずみゆきさん。またまたものすごい面白いエピソードでした。アメリカの保険名という気持ちがバチバチと湧きました。笑い。しかしアメリカらしいエピソード目白押しですね。手紙の重要性、アメリカに住んでいるとものすごく感じます。ものすごい壮絶な出産ストーリーですね。早産だったけど無事に元気に育ってくれてよかったと聞いてて思いました。お子さんうちの子と近そう。しかし私なんて一人でヒーヒー言ってるのに双子、尊敬します。本当そうですよね。日本の法律、遺伝子的な技術が発展していなかった頃の法律のままという感じでそろそろ改定してほしいです。私は養子を考えていますが、アメリカ人を養子にした場合、私の戸籍には特別養子縁組で、アメリカ人を養子にしたという記載が国際結婚のノリで追加されるけど、養子の子には日本国籍はつきませんというふうに領事館で説明を受けました。ただ戸籍に載っていれば、もし日本移住みたいになった時に、日本人の配偶者などのビザが使えるのかなというのは今調べています。日本だとまだまだ時間がかかりそうだけれど、アメリカの連邦政府が同性婚を認めてから早5年、同性カップルが普通に子育てしている姿って結構私の周りでは普通になりつつあるような気がします。People are hard to hate close up でしたか、ブレネの言葉。ゆかりさんのポッドキャストは毎回いろんな people をクローズアップに感じます。というコメントをいただきました。みゆきさん、いつもありがとうございます。私もね、国籍と戸籍というトピックにはとっても興味があるので、もしリスナーの皆さんでどなたか国籍や戸籍の専門家をご存知の方はぜひ、ポッドキャストのゲストとして推薦してください。それから、京子さん。すごい話でした。が、すごく面白くて、とか声を出しながら聞いてしまっていました。私も1ヶ月の早産だったので、娘は2週間の入院をしたのですが、ビルは保険がなかったら100万円でした。日本では子供の医療費は無料ですし、何歳かまでは自治体で違いますが、健康保険のありがたみを感じ、働いて税金を払っていこうと思ったことを思い出しました。あとここ最近のエピソード、シーズン3の最初の方と比べて、ゆかりさんがだんだんリラックスしてこられた気がしました。僭越ながら。良いインタビューはあっての良いインタビューですよね、というコメントを京子さんいただきました。ありがとうございます。国民健康保険ね、カナダも似たようなシステムなんですけども、本当にありがたいですよね。皆さんコメントありがとうございました。エピソードに関するコメントは随時 Facebook のはみらいコミュニティ、Twitter、Instagram でも大歓迎ですので、ぜひお送りください。さて、今週のゲストは中村陽子さんです。ヨコさんとは、はみらいの、まあ、ファミリーフレンドといいますか、過去に何度かご出演いただいている堀正剛さんを通じてつながらせていただきました。まあ、今年末で来年の手帳はどうしようかなと考えている方も多いかもしれません。ヨコさんはモレスキンというイタリア製の手帳に関して3冊の本を出版していらっしゃいます。モレスキン伝説のノート活用術、 記録、発想、個性を刺激する75の使い方、ダイヤモンド社。それからモレスキン、人生を入れる61の使い方、こちらもダイヤモンド社ですね。それからモレスキンのある素敵な毎日、こちら大和書房です。ショーノートにリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回はですね、手帳の話だけではなく、38歳で初めて就職されたというお話や、子宮腺筋症のお話、そしてコロンビア人の彼とのコロナ禍の遠距離恋愛など、様々なトピックでお話を伺いました。それでは早速、陽子さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは中村陽子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
陽子さんと私は、インターネットでなんとなく何年ぐらい知り合いなんだろう結構なんだかんだ言って長いような気がするんですけど、
そうですね、私の、本を執筆した際の協調の堀さんが、
はい、あ、堀さんと協調されてたんだ。
はい、
実は知りませんでした。
あ、そうなんです。
ていうか、まあ多分当時は知ってたんだと思うけど忘れちゃってたのかもしれない。そう、堀正剛さんが共通のお友達、それで多分つながってるんですよね。
そうです、そうです。
もう結構、でも多分何だかで言って10年、7、8年か10年とか、
多分8年ぐらいはインターネットでそうつながっていて、でいつかお話ししたいなとは思っていたんですけれど、
私もです。
今日までチャンスがなかったですね。
あのね、でも堀さんがもうね、結構前なんですけど、なんか一回、まあ多分何回も行ってらっしゃるかもしれないけど、陽子さんとなんかご飯を食べに行ったかなんかの話をされていて、でゆかりさん多分ね、陽子さんと気が合うと思うって堀さんが言っていて、そう。で、堀さんがそういうことを言ったのって本当に陽子さんだけなんで、私もそれ以来ずっと気になっていて。
そうなんです。ゆかりさんも九州ご出身ですか？
あ、私ははい、長崎県の佐世保です。
私福岡なんですよ、出身が。
やっぱり
で、そういう共通点とかを、うん、こう堀さん察知されて
すごい、いや、ありがたいですね。それでは早速ですけど、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、中村陽子と申します。出身は福岡で、高校卒業して東京にもうずっと暮らしていたんですけれど、その間に4年間ロンドンに留学していました。で、この留学している間に本をモレスキンという黒い、はい、イタリアの会社が出しているノートブックがあるんですけれど、これにかまつわるノート術の本を堀さんと協調で書きまして、うん、でその後はオンライン上にファンがたくさん集まってきたので、ファンブックのような形でもう一冊ダイヤモンド社から書きました、うん、で、ロンドンから帰国してもう一冊大和書房から今度はこうより写真にこう特化した同じくファンブックを、書きまして、で、その後いろいろ翻訳をしたりライティングをしたりこう文章の構成をしたり、それからそのモレスキンのブログもずっと続けていたんですけれど、最近思うところがあって、生まれて初めて就職をしてみまして、今は会社員生活を楽しんでいるところです。
なるほど。いや、ちょっとまあ順番にお話を聞きたいんですけども、
はい、
最初のモレスキンとのなんか出会いみたいなのはどういうきっかけだったんですか？
はい、その当時は私が4年生の大学に編入した頃なんですけれど、はい、私その大学に通う前っていうのがあって、お茶の水にある小さな芸術教育をこう芸術教育に特化した専修学校に通ってたんです。で、はい、そこですごい自由思想を学んで、
うんうん、
詩とかこう芸術とか文芸とかっていうのにこう、まあ、酔いしれてた時期があり、うん、でただ父の仕事をちょっと手伝った時に、あ、経営学って大事だなと思って、それで大学は経営学になったんです。ただ、もともと そういう文化的な芸術とか文化とかそういうものが好きだったから、どうにかこのつまらない経営学をこう詩とかとこうつなぎ合わせて、うんうん、何か面白くできないかみたいなわけのわからないことを考えていて、うん、その話をあのモレスキンの当時の代理店の社長に、まあ、熱く語らせていただく機会があって
はい、はい、
そしたら君ねちょっと面白いことを考えてるからこういうことしてみてはどうだろうって言って、あの当時アメリカでモレスキンのブログっていうのをされてた方がいて、
うん、
でこれの日本版ってどうだろう、君のアイディアに合うんじゃないみたいな、
うん、
そういう流れで、あ私じゃあそれやるって言って飛びついて、うんうん、でその頃はあの大学つまんないと思ってすぐ休学しちゃったんです、
うん、
なので休学中あの何かしたいなと思ってたので、それでもうブログをスタートさせたのがきっかけです。であのモレスキン自体はずっと父がモレスキンの愛用者で、
あなるほど、
そうなんです。でもかっこいいなってこう、
うんうん、
ここから見てたので、私もあのファンではあったので、うんうん、もうそれで何の迷いもなく始めたっていうのがきっかけです。
へえ、いや私もあのモレスキンは好きで使ってますけど、
はい、
なんかこうそんな使いこなすとかなんか手帳術みたいなのはやってないので、で私もそのブログを見る機会がなく、もうそのブログはないんですよね。
そうなんです、閉じられてしまったので、うん、
でも陽子さんはどういう使い方をしてたんですか？こうなんかいろいろ貼ったりとか絵描いたりとか。
そうですね、絵と文字があのもう走り書きが多かったんです、うん、であのその理由もまたあの父の影響なんですけど、父はあのインテリアのプロデューサーとかアートのプロデューサーなんですけれど、うん、ある日フランス人のデザイナーと一緒にもう丸をグリグリグリグリ鉛筆でモレスキンの上に描いて、
うん、
2つの丸かな、2つの丸をグリグリ描きつけて、
うん、
こういう椅子を作りたいんだみたいな話をこう2人でして、うんまあ子供心ながらふーんあれが椅子になるのかぐらいに思ってたら、数ヶ月後にプロトタイプで本当にあの2つの丸が組み合わさった、お日様がモチーフのチェアが本当にできたんですね。で本当に絵の通りのイメージで、それにすごく感激したので、私も断るごとにグリグリ書いて、それがそれがいつか本物になったらっていうイメージで、うん、なので絵を描いて、あとこう気に入った詩を描いたり、
うん、
それから思いついたアイディアを描いておこうとか、うん、その使い方でした、うん、でもブログを始めてこうアイディアをカスタマイズする、整理していくっていう、うん、あのノートをカスタマイズしてアイディアを整理していくっていうことがすごくこうみんなの興味をそそる話題なんだなっていうのにだんだん気づいてきて、うんうんうん、で堀さんからライフハックっていう発想を得て、はい、それからはこう情報をどうやって整理して、
うんうん、
こう実現させていくかみたいな考え方を勉強するようになりました。
なるほど。じゃあそのあたりで堀さんとも出会われた。
はい、
ライフハックとモレスキン、あのあたりですよね、はい、なるほど。それが、もうどのぐらい前ですか？
多分10年前10年ぐらい前。
そのぐらいから、あの日本も今だって、まあ、今に始まったことじゃないですけど、あの手帳、ね、関係すごく流行ってるし、私も今来年何にしようって考えてるんですけどやっぱりなんかすごい出ますよね、その人の。なんか結構みんなこうパティキュラーっていうか、私は手帳はこうやって使いたいっていうのがやっぱ結構みんなあるし、
でなんかスケジューリングはやっぱりこうデジタルがいいっていう方も増えてきて、うん、私もあのスケジューリング手帳派だったんですね。書くとこう同時に記憶していく感じがしてよかったんですけれど、最近あの妹とスケジュールを共有するのにアプリを使うようになって、うん、そうするとこうやっぱり2つのその紙の手帳とデバイスにダブルでこう書くっていうのがちょっとだけこう もったいないかなみたいな、うんうんうん、時間のロスかなと思うようになったので、うん、来年、今年まで持ってたんですね、紙の手帳。でも来年はいよいよ紙の手帳をちょっと使わずに、うん、小さなモレスキンのノートだけはアイディア帳として持って、うんうんうんうん、いよいよ堀さんスタイルに私なる
目指せ堀ってすごいミニマリスト堀彼はだって紙とか多分ほとんどお家に持たない人ですよね。全部あのスキャンして
そうでしょうね、
シュレッドするっていう、うん、
そうそうおっしゃってましたね、
堀式。そうか、私もでも私もスケジュール、あの一応手帳にこう日付とがあって、なんか何時に何とかとか書くことは書くけど、なんか、はい、それは当てにしてないんですよね。なんか、うん、あの私もあの本当のスケジュール管理はもうパソコンの中のカレンダーでやってるので、私はあれですよ、あのなんかチケットの半券を貼ったりとか、うん、あとそのなんかスケジュールと関係ないことを書きたい人なんですよ。なんかなんとかちゃんとランチしたとか、誰とかなんかこんな夢見たとか、誰とかさんに偶然ばったり会ったとか、私はそういうのを書くのが好きだから、まあ、手帳は私も やめないですね。でもスケジュール帳っていう使い方ではない、
ね、うんうんうん、私もそうだと思います。あの映画よく見るので、
うんうん、
映画のチケットはもうなんかずっと貯めてますね、うん、ペタペタ貼るだけなんですけど、
そうそうそう、私も貼るだけ。あのこうね、丁寧に絵を描く人とかいますけど、私はそういうのはできないね。もう貼るだけ。でもやっぱりね、その1年の終わりに見返すと、あ、なんかこんな映画見に行ったんだみたいな、懐かしいとか、まあその映画だけじゃなくて、なんかイベントとか、うん、思い出になるから、それはいいですよね。私も去年までずっともう7、8年ほぼ日手帳を使っていて、今年初めて買わなかったんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
ただめんどくさくて、なんか、で、持ってると書かないんですよね、あんまり。なんか忙しくなると書かない。で、
うんうん、
あの振り返るとあの空白の日が何日もあって、うんうん、なんか、うん、なんか無駄のような気もして、今年買わなかったら買わずに過ぎて、でも1月過ぎるとあのカレンダーとかセールになるじゃないですか、
はいはい、
手帳とかで、たまたま近くで見つけた、近くの書店で見つけた手帳っていうかスケジュール帳一冊買っただけだけど、見事に今年ほとんど何も書いてないですね。どこも行ってないから
あ、もう今年は本当スケジュールがガラガラでしたね、うん、
ね、
うん、
まあその代わりちのジャーナルを最近しだしたので、なんか
ちょっとみたいですね、
毎日朝書いて、だからそう、今、まあ、今日新しいノートをたまたま下ろしたんですけど、それがなく切れたら、あの螺旋の入ってるモレスキンでもいいかなと思ってて、
はいはい、
私あの文字を書くときはあの螺旋が入ってないと書けない人なんでそうそうそうとは思ってます。
いいですね、モレスキン。本当あの書き終わった時に 本みたいな想定になるのが、うん、もう書き終わら一冊書き終わってほしいなっていつも思っていて、
うんうんう
ん、みんなこう買ってウキウキしてもったいないって言って使わない方多いんですけど、
紙がいいですもんね、なんかこう、う
ん、だけどやっぱり一冊使い終わった時のうわーっていうあの、うんうん、感動を味わう
と、なんか作品ぽい気がする。
しますします、
うん、
本当にあの角が丸いので、こうフレーミング、うん、文字でさえフレーミングされたような、
うん、
あれは本当にモレスキンならではの魅力だなと思います。
なるほど、面白い。それでですね、でもう一つ、私陽子さん面白いなと思ったのは、38歳で初めて就職っていう話なんですけどその辺もちょっと詳しく教えてください。
はい、ですね、
それまではフリーランス、
ずっとフリーランスで、うん、ただあの父の仕事の手伝いをあの20代の初めの頃はしていて、
うん、
で父が自営業なので、まあうん、カバン持ちですね、あの、うん、修行の時期があって、うん、でただやっぱりこう当時とんがってたので、
ほう
やっぱり父の元だとこうそれはおかしいと思うっていう気持ちがふつふつと当時湧いてたので、うん、それで、まあ、大学に行き、ロンドンに行き、でその間ずっとフリーだったので、ずっともう特にフリーを選んでっていうよりはずっとフリーのまま来たんですね、
うんうん、
であとあの私彼が遠距離でいまして、
はい、
で、呼ばれたらいつでも飛んでいきたいっていう思いがあったので、やっぱり会社に縛られてしまうと、飛んでいけない、で、飛んでいけないと、こう、何かあった時に、この縁が途切れてしまうんじゃないかっていう、なんか不安もあったので、どうしてもなんか、フリーに、ちょっと後半は固執してたかなと思うんですけど、やっぱりコロナが大きくて、もう彼も国を出れない、私も出れないってなって、
彼はどこに住んでるんですか？
彼は南米のコロンビアです。
ああ、なるほど。
もう未だにコロナの患者数がもう伸びてる
あ、そうなんだ。
そうなんです。なので、で、日本もですよね。もう東京最近大変なことになってて。そしたら、私たちはもしかしたらワクチンが出るまで、かれこれ2年ぐらいは会えないかもしれないと。で、フリーランスの仕事もちょっとこう不安定になるだろうって思った時に、それでも何か新しいことをしてみたいなってこういう思いがあって、で、私が一番今まで縁遠くて友達にも陽子にだけはありえないってこう言われてたものって何かなと思ったら、ああ、会社員になることかもって思って、で、ちょうどモレスキーのブログも、一区切りついたし、これは何かのタイミングだってなんか、まあ、ただの勘なんですけどね、思って、で、ただ、今までやってきたことと何かつながりのある会社をって思ったので、今、イギリスブランドに特化して、インポートをして、小売りもしてるっていう会社を見つけて、で、ここがすごく、物を売るだけじゃなくて、文化とか、イギリスの文化とか、価値観とか哲学をこう、広めたいっていう思いがあるんで、いろんなこう、現地のブロガーとか、ライターの人たちとつながって、こう、メディア化させたいっていう思い。
面白
あ、
そう。
そうそう、それがすごく、あ、もしかしたら今まで私がやってきたこととつながるかなと思って、それで、そこのウェブチームに応募して、で、今は、またある会社の中の人をやってます。
じゃあそれは、いつからお仕事されてるんですか？
8月です。今年の8
あ、
月から。
じゃあ結構最近ですね。どうですか？会社員生活は。
もうみんなに絶対陽子は耐えれないよって言われてたんですけど、いやもう全然私何もかも新鮮で楽しくて、で、うちの会社ルールが多いでしょって結構会社の人に言われるんですけれど、そのルール自体がもう新鮮で、このルールがある理由とかをいろいろ私なりに考えたり、
なんかどういうルールがあるんですか？
ルールって言っても、例えば朝、こう、経営理念の唱和をチームでやるとか、
すごい日本っぽい。でも日本の会社じゃないんでしょ？
ですね、日本の会社なんですけど、ずっと、イギリスと関
お、な
係がある。
るほど。
だから、そう、昭和があって、みんなでお掃除をして、
すごい、すごい日本っぽい。でもなんかその楽しいっていう気持ちもなんかわかる。
私、みんなでお掃除って日本のなんかいいところだなって思ってて、で、自分たちで掃除するから、手洗いもそう簡単に汚さないじゃないですか。
そうですね。
そう、ああいうのとかもいいなって思って、結構ルンルンでやっていて、で、あとこう、必ず、今までは一人でこう黙々とやってたのに、ふってこう疑問があった時に、すみませんって言って隣の人に聞ける嬉しさとか、あとこう、愚痴を聞く面白さとか、なんか、あ、チームもいいなってこう、確かに、そのチームがあるから煩わしくなるっていうのもわかるけど、一人は一人でやっぱ大変ですからね。
そうですね。
やっぱりいいとこ悪いとこってこう裏表だから、今、全然今までいなかったこうチームの喜び。あと、やっぱり父の、仕事を手伝うとどうしても、その社長の娘っていうので、ポジションがこうどうしてもこう、チームの一員にはなれない感覚があったのが、今は本当に、みんなで愚痴も共有して、こうボスもいて、なんか、それがすごく私には嬉しいことですね。 あと楽しそう、保険料が安くなるとか、そんなことに喜んでも、
うんうん、
確定申告しなくていいとか、
ああ、そっか。
そういうのも全部会社がしてくれる。
私はなんか日本で会社にしたことないから、その辺なんか、
そうです
ね。不思議っていうか新鮮。
そう、本当し、面白いです。だから、今の会社への感謝の気持ちを忘れずにいたいな。
そうですね。うん。確かに、確かに。会社員か。わあ、なんか、そう言われるとなんか楽しそうって思っちゃいますよね。いいな。オフィスに行ってお仕事されてるんですか？
そうです、そうです。
リモートじゃなくて。
うん。まだリモートでは、リモートは取れないって言われて、新入社員なので。
なるほどね、
うん。もうちょっとしたら多分リモートも取れるようになるみたいです。
うん、やっぱりその、うん、一人で、私もフリーで結構一人で好きなようにやってきて、それはそれで楽しいけど、やっぱりその、同僚がいる楽しさっていうのも私もすごくわかるし、
うん、
私もなんか今ちょっと私もコロナでやってないですけど、ちょっと前まで普通になんかバイトをしていて、
はいはい、
バイトなんだけど、やっぱりその人たちと喋るっていうのが、なんでこんなに楽しいんだろうって、うんうん、くだんないこと喋ってるんだけど、やっぱりこう、英語で言うとカマラデリーっていうかね、こう仲間意識ができて、うんうん、やっぱりあれってメンタルヘルスにもなんか影響してると思いますよね。
思います、うん、でやっぱり喋りながら、私は喋りながらアイディアが湧くタイプなので、うん、こう本当全然違う意見をもらうっていう価値、うんうん、やっぱり一人で完結よりもこう外から刺激があるっていう方がすごいことだなって思いますね、うんうん、一人の時はもう自分でその刺激を求めて美術館に行ったり、ね、本読んだりってするのが、
うんうん、インプットをね、自分探しに行かないといけないですもんね、うんうんうん、そっか、いや、いいですね
、はい、
あともう一個気になるのは、その、いや、もうそのコロナで遠距離の人は今多分すごい大変だと思うんですけど、はい、
もうツイッターとかでも、もう遠距離の人同士を励まし合ってるツイートがもういっぱいで、そう、遠距離頑張ろうみたいな。
うんうんうん、普通はどのぐらいの頻度で、会われるんですか？会いに行ったりか。
やっぱり1年に1回、彼が、3週間から1ヶ月、ホリデーが海外取れるので、はいはい、その時に合わせて私も、こう、休みを取るっていう感じでした。うん、
それがもう今年はできない、
うん、そうです、もう全くですね。で、彼自身もその首都がコロンビアの首都がボゴタなんですけれど、
はい、
そこに実家があって、うん、で彼自身は、ちょっと離れた郊外に住んでるんですね、うん、でもこうお母さんにやっぱり何か移したりとかしちゃいけないっていうんで、
うん、
彼自身もボゴタに帰れない、
うん
うん、だから、うん、今年のクリスマスはヨーロッパとか南米の人たちにはちょっと寂しいクリスマスになるのかなって、
うん、そうですね、
ますね、
うん、この間私もカナダのどこの州だ、マニトバ州のなんか州、ん？なんだっけ、州の一番偉い人、プリミアって言いますけど、
はい、
がもうなんかクリスマスはなんか Don't get together over the holidays とかって言ってて、もうなんか泣きながら記者会見しててなんか俺を嫌いになっても構わないって、なんか You must hate me とか、うん、でも I have to do the right thing ってもうなんかすごい感情的になってて、
うん、
で、まあ日本人はまだいいけど、それやっぱりね、クリスマスってめちゃめちゃ大事な、もう一大ホリデーでやっぱ家族と会うって、うん、かわいそうだなと思いますよね。
そう思います。うん、
なんか私も息子が今モントリオールに行ってて、今年なんかクリスマス帰ってこないんですけど、はい、なんかやっぱり日本人ってその辺なんか結構さっぱりしてるから、いや、うん、落ち着いたら帰ってくればいいよって、なんか日本人のお正月の感覚ともなんかちょっと違うっていうか、その。
違いますね。うん。
クリスマスなのになんで会えないのみたいな、と感謝祭なのに、なんかそういうのが私にはそこまでなくて、
うんうん、
いや、なんか残念だけどしょうがないよねって、落ち着いたら帰ってくればいいじゃんっていう感じで、だって、まあ同じ国内っていうのもあるけど、
はい、
もうあとじゃあフェイスタイムで当日は喋ろっかみたいな。
うんうんうんうん、
でもやっぱこう国が広いとね、なんか年に1回ぐらいしか会えないっていうのが、
そうなんですよね、うん、で特にやっぱりお母さん、あの彼のお母さんが敬虔なクリスチャンだから、やっぱりこうクリスマスにかける思いで家族が帰ってくるから、
彼はお母さんには会いに行くんですか、はいはい、クリスマス。
あ、もう会いに行けないです。
会いに行けないんだ、かわいそう、うん、お母さん、
うん、そう、だからいつもクリスマスになるとお母さん何日も前からターキーをこうお酒につけて焼く準備をして、でもいっぱい食べなさいって言って毎年その写真送ってくれるんですけど、まあ、今年はあれができないのかと思ったら、
うん、そうか、じゃあ行けそうになるのは来年、
来年なんですけど、おそらく私がコロンビアに行くのは多分逆に帰ってきた時に日本が警戒する、
はいはいはい、
南米が今あの患者数が伸びてるので、うん、じゃあ逆に彼が、まあ、ワクチンとか打って日本に来れるかっていうと、うん、オリンピックが予定されてるじゃないですか、
うんうんうん、
で今、今年のオリンピックの時も実は観光ビザが降りづらくて、
あ、
でそうなんです。で彼はコロンビア人だから招聘ビザじゃないと日本に入れないんですね。
招聘ビザ、そんな 誰かが呼ぶってこと？
そうですそうです。あ、ちゃんと、
ま、あの誰かにこうインバイトされないと来れない、知らなかった。え、普通になんか観光でフラッと来れないですか？
来れないんです。だからもう彼が日本に来るたんびに出会った経緯、
うん、
どうやって縁を続けてたかっていうのをもうラブレターみたいなのを提出しなきゃいけなくて、
はい、それで私も20年ぐらい前に1回だけ入国管理に行ったことあるんですけど、はい、前の夫とまだ結婚してた時に、
はいはい、
その時にめちゃめちゃ嫌な思いして、もうなんか二度とこんな思いはしたくないって思ったから、
そう
なんです、ね、すごい失礼でしょ、話し
方とか。すごい失礼、すっごい失礼ですよ、うん、もう。
私もその時もなんかこう普通に結婚してたのに、もうそれをなんかこう、疑ってかかるっていうか、で私たまたま、うん、本当に偶然結婚式の写真をたまたま持ってたんですよ。だからなんかこれでもか、なんか見て、
嘘じゃないぞ、
なんか見やがれみたいな感じで見せることができたんだけど、でもそういう書類とか持ってなかったら、なんかねえ、それで信じてくれなかったらすっごい私も嫌な思いすると思うし、
で
そうか、それを毎回やらないといけない
です、ね、そうなんです。でもこう日本にいる間何をするかもスケジュールで全部出して、そうで、それが今回そのオリンピックだと、うん、まずオリンピックの関係者にビザが先に行くし、うん、オリンピック観光の人に多分ビザが先に行くしってなると、彼は後回しにされるかなと思って、
そんなことがあるんだ。じゃあ普通に観光でオリンピックを見たいって言った人は入れてくれるみたいな、
ね、
でもチケットとか見せろとか言うのかな、オリンピックの。
そうですよね、どうなるんだろう。
だって観光客増やしたいんじゃないんですか、日本政府は。
そうだから来年のオリンピックが観光客をどれぐらい入れるかによって、また
他の人たちが
入れるかが決まるのかなって、
うん、
もしかしたら無観客かもしれないですよ、オリンピック
ね。オリンピックちょっと、うん、なんか私も未だにどうなるのか分かんない本当にやるのかって、なんかどうしてもやりたいような雰囲気は
ありますけど、
感じられますけどね。
でもきっとアメリカとかフランスとかが選手を送らないって言ったらもう終わりですよね。
カナダは送らないっても言ったんですよね。でもそれどう
なの？あ、そうなんですか。
それ多分なんか2020年の送らないって、あの多分延期になる前に言ったんじゃないかな、
は
い
は
い、だ
から。あ、なるほど。
来年どうするんだろう、ね、まあその多分年明けのね、感染者数とかを見て各国決めるって感じなのかもしれないですけど、
うん、
そっか、いや 大変ですよね。
もうやっぱり最後の希望はワクチンだねってもう彼と話してて、ワクチンさえとにかくできて、それがその気軽に打てるならだいぶ変わるのにね。
そうか、大変ですね。
もう寂しい思いをしてます。
寂しいですよ、普通の遠距離でも寂しいのに。それでパンデミックって、
もう世界中の遠距離の人たちが今 苦しんでるから、ね、もう励まし合って
頑張れって感じですよね、うん、
本当に
そうか、いや辛いですね。
うーん、どうなりますかね。なんかこれって2国間の関係で、その片方だけが良くなっても、うん、もう片方が悪いと、
うん、
結局国の外交も外交の都合でダメになったり、
うん、コロンビアっていうその国も結構日本から見ると大変な国でしょなんかやっぱステレオタイプで見られちゃうっていうか、やっぱその招待状がないと入れないっていうのもすごいですよね。
なんです
よ、それなんかレイシズムじゃないのとか思うんですけどね。
でももうコロン、あの彼とまあ、ヨーロッパとか旅行行くときも日本人の私にははいようこそみたいな、ウェルカムみたいな感じなのに、彼がコロンビア人のパスポート出すと、ちょっとあなたはそこに立っててくださいって言って上の人を呼ぶのね、電話で。でもその嫌な気分じゃなかったとかって聞くと、いやこれがこれまでのコロンビアの評判だから、これから僕たちが変えるから、僕たちがここで暴れたら結局元の木阿弥だから、僕はここでジェントルマンに対応するんだよとかって
言
って、
偉いな、
すごいなと思う。
そういえば私も友達でメキシコ、あメキシコ人、まあカナダに住んでる人だけど、まあ家系がメキシコ系の人で、カルロス・パチェコっていう人なんですよ。ですごいあり、すごいありき、あのよくある名前で、あの、うん、空港のあのリストになんか犯罪者と名前が載ってるらしい。だから旅行するために必ず止められてチェックされるけど、まあ別人だからね、あの結局リリースはしてもらえるらしいんですけど、うん、もうだからそれはもうその名前を持っている限り毎回彼はやんないといけないらしくて、だからその本人は結構なんかもう慣れちゃったみたいですけど、うん、結構ねメンタル的になんかドキッとしますよね、うん、
しますよ、うん。
それではですね、ちょっと質問コーナーに入りたいんですが、毎週ですね皆さんにいろいろ質問するんですけど、これはですね毎回みんなに聞く質問なんですけども、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
試練か、
これプレップしてないね、陽子さんにこれ前もって本当は送るんだけどすいません、あの聞いている皆さん、陽子さんには私がリンクとこういう質問を送り損ねたので、なんかもろ本番で今聞いています。
試練は、試練か
まあ大変だったこと、
大変だったこと、あでも一番泣きながらやったのは、うん、あのロンドン の、 あの大学院の卒論ですかね。
あすごい、もう私アカデミックなことが全然できない、勉強嫌いな人なので、もう本当ね、本当すごいと思う。私弁護士にもなりたいと思ったけど、あのもうあの勉強が無理と思ったし、卒論とかも絶対無理と思ってすごい。何を書いたんですか。
その当時は家族系、私あのイスラム の、うん、あの中東北アフリカ地域専門の国際経営学部だったので、うん、あの家族経営の可否についてを研究したんです。で、はい、日本の家族経営の特徴と、うん、イスラムの家族経営の特徴とかをこう、まあ、比較研究して、うん、こうまあ、比較研究なのでああだこうだああだこうだってこう、うん、言うだけなんですけれど、うんうんうん、でももうねこの時ばかりは英語がまず下手だから、英語なんですよ、もうだからとにかく下手くそだから言いたいことが言えない。でも文献を読むのに多分人の5倍ぐらいかかる、うんうんうん、でそれをまとめるのも英語ってなるから、うんうん、かる。それでだからもう1日と、学校に行って図書館に行ってずっと図書館に行って、もうお尻が痛くなるから、うんうん、ジムで走って、うん、で図書館に戻るみたいな生活毎日で、でなんかさすがにもう私できないと思った時にちょっと、うん、弱音が出てスカイプで母に泣きましたね。もうできないって言ってでもそれをあの時が、うん、頑張ったなと思いますね、うん、
すごい尊敬いや素晴らしい。 やでもなんかやっぱそういうのってやっぱその時は本当ないな、もうな、私も多分絶対泣いてあのメルトダウンすると思うんだけど、でも後で振り返ると頑張ったなって思いますよね。
うん、本当にあれがあったからちょっとやそっとじゃ折れないぞと思います、
ね。
うん、
素晴らしい、素敵、ありがとうございます。そしたらですね、はい、今から10個質問するので、はい、あまり深く考えずに答えてください。
はい。
1番、あなたの秘密の才能は何ですか？
平等に物事を見る。
ほう。
うん。
それなんか結構日本人できない人いますよね。なんか。
うん。やっぱりね、人のステータスとかで目が濁る人多いかなと思いますけど、う
ん、私は。あとなんか、やっぱり日本人はいいよねとか、なんていうのかな。
あ、ありますね。
外国人だから仕事しないよな、あいつらとか。なんかその、うん、やっぱり日本、を上にしてみる人が、私もなんかツイッターとか見てるとやっぱそういう人すごい多いなと思うし、
うん
う
ん、
それはいいですね。 OK、 2番、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
今よ、彼氏に、
うん、
コロンビア人の彼氏に無理やり押し付けられて読んでるのが
無理やり押し付けられて
福利で伸びる一つの習慣って、英語のタイトルだとアトミックハビッツですね。
へえ、なんか聞いたことあるぞ、アトミックハビッツ。
なんか有名な本らしくて、あの、
福利で伸びるっていう日本語
タイトル。そうそう、日本語不思議ですよね。アトミックハビッツの方が分かりやすいんですけど、まあ、小さな習慣を、
習慣の、
そうで、積み重ねることで、うん、こう物事を大きくいい方向に変えていこうっていう。ただ、うん、彼はこれをすごく推すんですけど、
うん、
なんかこう日本人の私的にはうん普通だよねとかって普通のことだよね。
確かに日本人にとってはその習慣っていうそのコンセプト自体かなり普通かもしれない、
うん、
あの習慣です。なんか習慣の文化っていうか、うん、日本は
なんか地道にこうアプローチするのって日本人得意というか、
うんうんうん、
結構それに価値を置いてるから、
うんうん、確かに確かに。
ヨーロッパとかはやっぱりドーンとインパクトのあるものを持ってきて一気に変えようぜっていう、
うんうん、
でそれからすると確かにこのアトミックハビッツって地味だけどやり続けるんだよって言ってる、うんうん、
ただ日本人が書いたのかって
感じですね。そうですね。
私なんか違うあのハビットの本は読んで、なんだっけ、パワーオブハビッツとかなんかいうのを何年か前に読みましたけど、なんか多分ちょっと前にそういうあの習慣系の本が多分流行ったんですよね。
うんうん、ちでもそうですね。うん、そう。だからこれ
をさっきあの聞きそびれましたけど、
はい、
カピスさんとはどこで知り合ったんですか？
イギリスです。イギリスの あの留学した1年目語学学校で知り合った。
でカエルはコロンビアに帰っちゃった。
そうですそうです。
なるほどね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
求めよさらば与えられん。
お、
聖書の一節。ヨ
コ、はい、さんクリスチャン？
むしろ仏教大好きです。
あ、仏教
なんですけど、うん、あの学校がずっとクリスチャンあの、うん、系だったので、うん、聖書とかをあの読む機会もいっぱいあったので、これはすごく、うん、あのとにかく門は叩いていく、
うんうんうん、
何か自分が欲しいとかしたいと思ったことは自分からこう歩み寄るというか、
うんうん、
向かっていくっていう、
願うだけじゃなくてね。
そうですそうです、
うんうん、
これはいい、うん、いいなと思って。
そうですね、うんうんうん、いい感じ、うん、OK。 4番、何が怖いですか？
怖い、今ポッて浮かんだのはちょっと変な話ですけど生理の痛みかな。
ほ、うん、生理重い人ですか？
生理がすごいかつて重くて、で病気がちょっとあって、
あ、
毎月毎月襲ってくるあの痛みの恐怖に怯えてた 時期があって、
うんうんうん、
今怖いって言われればなんかポッてそれが浮かんじゃいました。
うん、
うん、
人によって結構違いますもんね。
そうそうそう、私はもうかなり重かったので病気になって、それで新薬が出たので、
うんうん、
もう止めちゃいました生理。 もう暮らせないから。
お薬で止められたんだ。
そうです、そうです。
うん、
でももうそれまではなんか生理痛に振り回されて暮らしてました。
うんうんうんうんうん、結構そういう人多いですよね。うん、
増えてるみたいですよ。
増えてるんですか？
うん、子供を、私の病気が子宮内膜症とそれに、うん、まあ、関係した子宮腺筋症っていう病気なんですけど、はい、最近すごい増えてる理由が、昔は20歳ぐらいになったら結婚してもう毎年子供をバーって産んでっていうのがスタイルだったのが、うんうん、今はもう30になっても結婚、30ぐらいで結婚で、うん、そこから子供を1人か2人しか産まないじゃないですか。
うんうんうん、
でそうすると、その生涯で生理になる回数がすごい増えてるんですよ。
なるほど。
要は生理を迎える月が生涯でずっと増えるので、うんうんうん、で、おそらくそれが原因でこの病気が増えてるんだろうって言われてる現代病らしいです。
なるほどね。
うん、
それは、うん、なんか納得しました。うん、そうか、そういう背景があったんですね。全然知らなかった、うんうん、ありがとうございます。
いえいえ、うん、でも私ので前昔はその普通の低用量ピルで要は経血の量とかを少なくするっていう治療か、うん、もうホルモン剤みたいな選択肢しかなかったのが、うん、あの 5、6年前かな、女性ホルモンは止めないけど、黄体ホルモンだけ止めて、うん、要は、排卵をさせない。
はい、はい。
で、その作用で生理も、来ないっていう薬が開発されて、う
ん、すごい。
そう、だから女性ホルモンが止まらないから、
うんうん、
副作用もほとんどない。
知らなかった。
で、すごい。この、要は、生理のない期間を一定期間作ることで可能なら治癒させたい。でもなかなかそう簡単にはいかないんですけど、
うん、
でももうこの薬のおかげで私の人生は大きく変わりました
ね。すごい。いや、なんか全然私の知らない世界なのですごく勉強になりました、うん、ありがとうございます。私こういうこと言うとあれですけど、全然生理が辛くない人なんですよ。なんかそういう、そういうラッキーな体質に生まれたので、いや、
生理が最近ちょうど NHK のクローズアップ現代でもこの女性の健康ホルモン、女性のホルモンとなんか経済への影響みたいな面白いことやってたんですけれど、やっぱり生理普通が重くて悩んでる人たちが多くて、うんうん、でやっぱり生理の時期と生理じゃない時期の働き方は変えていかないと男性とは違うんだっていうのをすごい主張してて、もうすごい共感して、あ、やっとこの時代が来たと思うんだから、
うん、私多分来年年明けたらフェムテックをやってる方もゲストに呼びたいと思っていて、はいはい、そう、やっぱり私もなんか自分で反省してる、なんか自分がそこまで辛くないから結構無関心なところが自分でもあったので、うんうん、それはいけないなと思って、この間ツイッターで、あれどこだっけな、スコットランドで、はいはい、生理用品が全部無料になることになった。だから今はまだ年明けとかいつか分かんないですけど、なるって言っていて、それもなんか素晴らしいと思ったんですけど。
素晴らしいと
思う。カナダも多分もうちょっとしたら追いつくんじゃないかなと思っていて、で、私の住んでいる州でも今、その避妊用のピルを無料化しようっていう、
うん
う
ん、
動きがあって、私ピル飲んでるんですけど、
はい、
いつだっけな、もう 4,5 年前にたまたま私のドクターと話をしていて、
うん、
なんかでピルの話になって、ピルまだ普通に飲んでるのって言って、飲んでますって言って、でも、あ、私もう最初に処方してもらった時からずっと同じサイクル、たまたまね、その切らさないでずっと飲んでるから、うんうん、でもたまたまなんか私お金がなくて買えなかった時があったのね、ピルが。 で、そのた、なんかちょっと恥ずかしいんだけど、その時貧血で、ちょっと買えなかったから、ちょっとスケジュールがずれちゃったみたいな話をたまたま私のドクターにしたら、
うん、
うん、なんかそんなのね、あの、恥ずかしがらなくてもいいとか言って、カナダでは、その、子供を持つ次にお金がかかるのがピルだから、その時先生が言って、なんか、そうだよねって、すごいその時納得したあの記憶があって、それ以来で、まあ、たまたま私の知ってる、ここで知ってる人が、その、州政府にピルを無料化しましょうっていう運動をやってるので、私もなんか、毎回、なんか、署名してくださいとか言ったら署名とかしてるんですけど、
うんうんうん、
やっぱね、うん、女性のその、生殖器関係、めちゃめちゃ大事ですよね。
めちゃくちゃ大事です。
今までそれ全部無視されてきてるから、ほとんど。
それで、ちょっとこう、タブー感もあるし、
うんうん、
でももう女性が今後社会で男性と一緒に働くってなったらもうこれは絶対無視しないでほしい、
うんうんうん、
だから私が もしかしたらですけど私がフリーランスをずっとやってたのも会社には勤めれないと思ってたぐらい生理が重かったんですね、うんうん、もう10日間月の10日間はもう痛みに苦しん で、うん、でそれが毎月来るっていう恐怖があったから、うんうん、こんなんで会社とか行けるのかなとかって思ってたし、うんうん、で それと似たような悩みを持ちながらも会社で働いてる人がいるっていうのを、
うん、
ぜひ知ってほしいと思う男性たちには。
いや私今日ちょっと話ずれますけど今日たまたま聞いたポッドキャストで、
はいはい、
なんかワクチンの話をしていて、まあ、コロナのワクチンとかいう話をしていて、うんうん、過去にワクチンができたのが、うん、最短で4年とかって言ってて、昔はね。で、それがなんかおたふく風邪だったのかな確か。で、おたふく風邪ってまあみんなかかるじゃないですか。で、おたふく風邪の症状って、私たちが知ってるのって、あの、ほっぺがバーって大きくなる、はい、なんかあの、リスみたいに。でも私これ知らなかったんだけど、うん、おたふく風邪って男性だったら、あの睾丸がめちゃめちゃ大きくなるらしいんですよ。で痛くて歩けないんだってかかっ
とそうなんだ。
そうでワクチンがなんでそんな早くできたかっていうと、
うんうん、
その理由の一つがその男性がそんなに辛いから。
なるほど。もう
それでなんかもう
せずには
いテーブルをなんか叩きたくなって、そりゃ早くやるわなお前らみたいな。そう。で、そう。だからね。
順位が高かったんだ。
そうそう、そうなんですよ。だからやっぱり女性関係のやつって本当後回しにされてるから。
うんうんうん。
ちょっともういい加減。ね、人口の半分女性なんで。
その辺本当ですよ。
なんとかしてください。すいません。ちょっと脱線しました。ちょっと頭に来たんで。OK 。じゃあ次、5番。あなたのヒーローは誰ですか？
菅敦子さんっていうエッセイストをご存知ですか？
ああ知らないです。
ですね、もう亡くなった方なんですけれど、うん、私彼女の生き方いいなと思ってて、で、ですね、イタリア文学の翻訳家なんです。で、イタリア語とかも教えてた方なんですけど、20代の時にフランスに一瞬留学されて、その後、イタリアに留学されて、でそこであの小さな本屋さんをやってる旦那さんとイタリア人の旦那さんと知り合ってご結婚されて、でも30代のもう半ば頃に確か旦那さんが急逝されて、
うん、
それで日本に戻ってきて、
うん、
で50歳ぐらいまでイタリア語を教えたり翻訳をしたりで暮らされるんですけど、50過ぎてからその当時の旦那さんとのイタリアでの暮らしについてを、うん、エッセイを書き始めるんですね、うん、で50から亡くなるまでの間ずっとエッセイを書かれた、そのエッセイがね、うん、ほんと素晴らしいんですよ。
読みたい。
そう、タイトルが結構いろんなタイトルがあるんですけれど、うん、有名なのがトリエステの坂道とか、
うん、
トリエステの坂道すごく大好きなのと、あとコルシア書店の仲間たちとか、地図のない道とかっていうので結構有名で、
読んでみます。
そうで、なんか私がなぜ彼女が好きかっていうと、 まず50過ぎてから小説、あ、エッセイを書き始めたっていうところがいいなと思ってるのと、うん、彼女のもうエッセイって本当にリアルな人間模様、あの、彼女の関わってきた人間を書いてるから、多分50とか60で亡くなった人たちだからこそ書けることってあるのかなって思うんですよ。
うん、
例えば今私が出会ってる人のことをネタに、うん、書いても
確かに
その人たちってもうゆくゆくはきっと変わっていくし、うんうん、しかも皆まで言えないところってあるし、でもこう菅さんが振り返るようにしてあの時代のことをこう綴るっていう、うんうん、なんかそういう、あ、50、60にならないと書けないことがあるのかなっていう、
うん
うん、なんで私も50、60ぐらいに振り返って何か書いてみたいなっていう、なんか、うん、うん、そういう
です、ね、で、
あとはこう、外国人の旦那さんがいらっしゃったこととかも、なんとなく、今私にも外国人の彼がいるし、うん、なんかちょっと尊敬しているところです。
いや、いいこと聞いた。ちょっと調べてみます。うん、ありがとうございます、
はい。素晴らしいエッセイですよ。
素敵。
優しくて。
ありがとうございます。そしたら次、はい、6番。無人島に島流しになって一つだけ持っていくことを許されました。何を持っていきますか？
水のフィルターの最近テレビでや、あの、似たような企画があるんですけど、
うん、
ペットボトルの口にフィルターをこうつけたら、はいはいはい、泥水が飲めるっていうのが
あって、あ、そうなの、そんなのがあるんだ。すごい。
でやっぱりこれかなって私も
私も昔はね、一瞬モレスキンって言うかなと思って、
いやいや、もうモレスキンでは生きていけないし、
確かに
無人島では、
まあ、飲み水一番大事なんでそれちょっと気になるな。 OK、 7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable？
強く意見をしたときに、
うん、
全く違う意見で全否定をされて、グーの音が出なかった時。
それは聞く、それは。そういう経験があるんですか？
うん、ちょっと最近あったんです。
うん、あ、でも。
てか、私には私の正義があったけど、
うんうん、
その人にはその人の正義があって、
うん、
あ、これはその説得ができないって思った時に、うん、その彼の言ってることも分かっちゃうって思った時に、はい、私の言った意見がこの人傷つけたかなって、なんかその自分の意見をぐっと押し通しきれない時に、
うんうんうん
うん、うじうじそのことを数日考えたりすると、うん、私脆いなって思った、
うんうん、いや、それはみんなそうだと思います。
うんうん
うん、いや、それなんか結構グッとくる。うん、そっか。OK。8番。飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
プリシラかな。プリシラ。あの、
見たことないかも。
ドラッグクイーンがオーストラリアの大地を旅する話なんですけど。
うん、めっちゃ面白そう。
あ、
最近の映画ですか？
いえいえ、古いです。ですね。多分、有名で舞台にもなって、てるんですけど、俳優の名前ど忘れしちゃった。あのですね、あのヒューゴ・ウィービング・ウォレスさんっていうんですけど、 あれです、あのマトリックスのスミス。
多分ね、顔見たらわかる。で、
顔見たらわかります。
名前もなんか聞いたことある。へえ。
で、あのドラッグクイーン3人がもうすごいゴージャスにギラギンの衣装を着てうんうん、うん、あのバスでずっとあのオレンジ色の土のオーストラリアの大地をずっと旅するんですけど、
うん、
バスの上に乗ってもうギンギラギンの衣装を翻しながらバーッと走り、歌いながら走るシーンがあるんですけど、
うん、
本当に美しいの。もう、でしかも BGM としてもこうドラッグクイーンってこう口パクでパフォーマンスするから、
うん、
そう、もういい曲ばっかりが流れるし、うんうんうん、なんか結構、
楽しそう。
流しながら、掃除したり。
でもいいですね。ちょっとチェックします。ありがとうございます。 OK、9番、今ハマってるものは何ですか？
今ハマってるもの。会社の前に止まるフードトラック。
フードトラック、なんか、同じ会社が来るんですか？それとも。
違うんです。毎日別のトラックが2台ずつ、そう、2台ずつ来るから。
それは、会社がやってるわけじゃないんでしょ？
違います、違います。会社は、その敷地を、まあ、貸してるのかな。
うんうん、で、その、フードトラックが何曜日はこの場所でとみたいに、
そうです、そうです。
ローテーションで。へえ、いいな。
毎日2台ずつ違う場、うんうん、トラックが来て、
それいいな。
もうすごい楽しいのも。
だって移動レストランね、ほんと毎日、普通ね、まあ、会社勤めの人だったら、まあ、お弁当持っていくか、コンビニか、
そうです、
まあ、近くね、そのランチ休憩所に行ける距離にあるとこで食べるっていうのが選択肢だと思うんですけど。うんうん、フードトラックが毎日違うのが来るんだ。すごいいいな。日本すごい。
和食、今日は韓国、今日は。
和食のフードトラックってなんか考えたことなかった。こっちでね、こっちもフードトラックありますけど、ね、和食はないから。いいな。
エリアとか、もうローストビーフとか超楽しいです。
いや、それ私もハマると思う。
うん。
はい。羨ましい。OK、じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
全部今、うん、全部、うん、全部でも、全部っていうのが一番かな。縁かな、
うん、
会社との縁もだし彼との縁もだし、今流れ着いてるこの状況全部に、
うん、
特に今年は縁を感じる年だったから、会社に新しい会社にも出会ったし、同僚も全員新しいし、うん、ですかね。
うん、いいですね。結構なんか陽子さんも結構はみ出し系の人だと思うんですけど。
らしいですね。
でもなんかそれで私はこれでいいのっていう、やっぱりスタイルが感じられるから素敵だなと思うんですけど。
うんうん。なんか私本当10代20代は結構こうプリプリ怒ってたというか、社会に不満があったタイプの若者で、
うん、
まあでも多分生きづらくてなんかあがいてたんだろうなと思っていて、うん、で両親に出る杭は打たれるけど、出切った杭はもう誰も打たないから大丈夫って言われて、
いいな、
だから早く出切りなさいって、うん、うん、でやっぱりロンドンのおかげで、ああ、できったなって思って、うんうんうん、で、そうすると今度は逆に、その、私がかつてあがいてたのを今経験してる人たちのことを、なんか優しい目で見れるようになったというか、
うんうん、
大変なんだねとか、うんうんうん、早くできれるといいねじゃないですけど。
なんか、私多分、洋子さんと同い年ぐらい、同年代ですよね。
あ、そうですかね。80人、
私めっちゃ若い。めっちゃ若い。勝手に同年代と思ってすみません。
いえいえ。
でも、うん、それでも分かります。私も最近やっぱり若い人と話をすると、うん、なんかみんな悩んでて、
そうそうそう。
そう、なんかかわいそうっていう言い方はなんか失礼だけど、
うん、
ああ、なんかみんな大変だなって、
うん。
やっぱり30代後半から上になってくると、だいぶいろんなことが吹っ切れるので、
そうですね、
なんか、かなり楽になって、なんか私はその楽なところにもうたどり着いちゃったから、まあ、それもそれで体力的とかね、うんうん、いろいろ辛いことはあるんですけど、うん、なんかみんな早く吹っ切れるといいな、いや、みんな早くできれちゃうといいなっていうのはありますよね。
うんうん、あとね、やっぱりロンドンと日本、別にどっちがいいとかじゃないですけど、日本ってこうみんなある程度こうスタンダードも高くて、
うん、
こうというか高いスタンダードを頑張ってこう持っていこうって努力してるなっていうのがある代わりに、生き方の幅は狭いなと思うんですね。そうですね、うんうん、もっといろんな生き方をしていいのにじゃないですけど、うん、みんな同じ年にみんなで就職して、
うん、
こうみんなで昇進してとか、この年になったらこれぐらい稼いでなきゃおかしいよとか、うん、なんかそういう一個一個がこう窮屈にしてるかなって思うので、
うん、
なんかもっとそこが自由になると そうですね、もっと楽しいのになとはよく思ってますね。
いや、今日はいろいろ楽しい、楽しいっていうか、いろいろ面白いお話をありがとうございました。
すみません、こんな感じでよかったでしょうか。
すごい楽しかったです。ありがとうございました。今週のゲストは中牟田陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
What's up, you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、陽子さんとの会話いかがでしたでしょうか。結構ね、いろんなお話を伺いましたが、やっぱり陽子さんもはみ出し系の女性という感じで、自由な自分の生き方をされているところに彼女のスタイルがにじみ出ていて、とても素敵だなと思いました。陽子さんの著書などはショーノートにリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、今週のポジティブですが、今週のポジティブは12月の7日に夫と8年目の結婚記念日を迎えたことです。私と夫はツイッターで知り合ったんですが、知り合って9年目、結婚して8年目ですね。このポッドキャストでも何度も話していますが、うちの夫は結構ユニークな、そしてこう自分を貫く男なので、正直ね、めんどくさいこともたくさんあるんですけども、もう私が自分で言うのも変ですが、超愛妻家で、ほぼ毎日、まあ彼は私のために生きているんだという、みたいなスピーチを毎日してきます。で、いろいろ大変なこともありますけど、まあ今年はね、彼も入院したりとかいろいろあったんですけども、まあ私は本当に夫に関してはこう、you hit the jackpot って英語でよく言いますけど、本当はなんか宝くじに当たったような、本当に運が良かったなと思って毎日ありがたく思っています。それからハウスキーピングですが、30分無料コーチングセッション、週に3、4回のペースで進んでいっております。いろんなリスナーさんとお話しすることができて、私も本当に楽しいです。ですね、一応、業務連絡なんですけども、あかりさん、京子ゆうさん、林さん、まだスケジュールが入っていないので、おそらくですね、私からのメールが届いてないのかなと思うんですね。一応、ジャンクメールをチェックしてみてください。それでも届いていないという場合は、再度ご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。またはみらい忘年会、あと少しお席ありますので、参加希望の方は登録フォームからご登録ください。こちらもショーノートにリンクが貼ってあります。誰でも参加可能です。途中参加退場も自由ですので、ぜひご参加ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。番組に関する感想はぜひリスナーさんのコミュニティ Facebook のはみらいコミュニティにてシェアしてくださいね。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系でお待ちしております。ツイッターのアカウントはゆかり P です。番組へのサポートは1回限りのペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいスティッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに、今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は、私12歳の息子に一体何をクリスマスプレゼントに買えばいいのかわからないということです。まあ、本人に聞くとね、欲しいものはパソコンと iPhone というので、まあ、それはないからとは伝えてあるんですが、まあ、昨日オンラインで細々したものを一応買ったんですけども、メインのプレゼントが未だに決まっておりません。キーボードが欲しいって言ってるので、キーボードになるかもしれないんですけども、まあ、うちの夫が本当に使うのかという疑問を呈しておりまして、ちょっと微妙なところですね。毎年のことですけど、男の子へのプレゼント選びは本当大変ですね。もうこういうストレスがあるので、こういう商業的なクリスマス本当嫌になりますよね。皆さん、クリスマスショッピング終わりましたでしょうか。とりあえずこれが私の今週の内緒話です。それでは今週も黙らないような男でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silentYour voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye.